どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に来たいと思います。アクリル板があるのと、ので、マスクを外させていただきます。今日の動画はですね、最初に、人吉のダビデ村上牧師がですね、心臓から血管ができたっていう記事があったんですね。その話をまず最初に見ていただきたいと思います。お願いします。
思わず笑顔になる話をご覧の皆さん、こんにちは。人吉の村上です。今日は心臓から新しい血管ができたという奇跡的な話をしたいと思います。今から、数年前の秋の夜の話です。私が仮眠していますと、急にこの胸のあたりが苦しくなり、痛くなり、もう息もできなくなり、もう死ぬんじゃないかなというぐらい、苦しくなりました。で、私はクリスチャンですので、癒しの祈りをしています。それで私は神様に助けを求めて祈りました。この胸の苦しみが癒されるように、すぐ解放されるように必死で祈りました。で、祈り続けているうちに、まあ何分か分かりませんが、突然スーッと痛みが消えて、逆になんか気持ちが良くなってきて、癒されました。で、この時に私は非常に神様に感謝しました。で、それからもうずっと何もなかったんですが、それから半年ぐらいしてまた病院の世話になるようになり、その時にお医者さんから言われたのが、この時に心臓から心筋梗塞が起きていて、心臓から新しい血管ができているということでした。で、これは非常に奇跡的なことであり、また珍しいことであるということで、先生も非常にびっくりしておられました。で、楽になった時、神様が新しい血管を作ってくださいました。本当に命を助けてくださった神様に感謝しています。これで終わります。ここまで動画を見てくださってどうもありがとうございました。
その本当に苦しそうになって助かって、それから大体半年ぐらい経った時間ですね、また苦しくなって、それで、まあ、お医者さんに行くように言って行かれたら、1年遅れたら死んでたと言われて、25キロ痩せて、それからすごくあれだったんですけども、その時に先生が体を調べたら、その半年ぐらいに苦しくなかったかということで、心筋梗塞だったはずだって、そしてだけど血管ができていて、こんなことは普通ないということで、ね、癒されたということだったんですね。で、まあ、その後彼は完全に治りまして、もう今は大好きな肩枠外骨を、ね、バリバリにやっておりまして、誰も病気だったということをみんな忘れているとか言ってますけども、それぐらい元気になりましたね。だから本当に神様は素晴らしいなというふうに思います。皆さんもぜひね、主に期待してほしいと思います。本当に心から叫ぶときに神は助けてくださるということですね。で、もう一つはですね、今は体の癒しだったんですけれども、今度は体の癒しというんじゃなくて、機械も癒される。機械ってマシンですね。そういう話をしたいと思います。それではお願いします。
思わず笑顔になってしまう話を聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南です。今日は感染爆発でも感謝する秋についてお話したいと思います。最近涼しくなって秋に近づいてきたなということを思わされます。先日私は飲食店で働いているんですけれども、そこでとても重要な機械が壊れてしまいました。で、それが壊れてしまいますと、営業に支障をきたすほどの重要な機械だったので、初め、自分たちで、ああでもないこうでもないと、なんとか直そうとしました。でも、うんともすんとも動きませんでした。それで、業者に依頼して、その機械を見てもらうことにしました。 すると、モーターが完全に壊れているということで、まあ、修理に約20万以上かかるということでした。で、依頼するしかないなというふうに思っていたんですけれども、まあ、このことについて神様に祈ってないなという思いが来てですね、で、神様にお祈りすることにしました。まあ、この機械が治りますようにということをですね、祈りました。で、ところが、やっぱり動かず、でもう一度お祈りすると、神様がこんな思いを私のうちにくださいました。で、それは、この機械が壊れたことを喜んでいませんねっていう思いがですね、来たんですね。で、それで、喜ぶことにしました。で、神様がこの後ろに素晴らしい、計画を用意しておられると信じて喜ぶことにしました。で、そうしましたら、あれだけうんともすんとも言わなかったその機械が、急に動き出したんですね。で、しかもそのタイミングも見事でした。で、実はその時、ある検査があって、その機械が壊れたらもう間違いなくその審査っていうのは不合格だったんですけれども、神様が目の前にある困難問題をも喜ぶことを通して、本当に喜べる状況に変えてくださいました。そしてその機械は今もなお動き続けています。生きて働いている信じた神様に感謝します。今日は感染爆発、でも感謝する秋についてお話しました。聞いてくださりありがとうございます。
チキンだけではなくて機械まで野菜になりましてね、目だと思いますけども、どうも自分のことは淡々と話されますねでもすごいことだと思いますけれども、南君はすごいなって思わないでくださいね。そうなった瞬間もあるものを失いますので、誰でも同じことが起こります。本当に喜んで感謝したらですね、誰でも、こういう南君が遭遇したような形は違っても出会うと思うんですけども、本当に神様の前に全部がいきなることを期待して喜んで主に祈ってほしいと思いますね。それで神様が一番最善をなしてくださるので、ね、ぜひそれは覚えてほしいというふうに思います。はい、さっきのダビデ牧師の場合ね、半月前の時はその時奇跡が起こったんですけど、その次の時は病院に行って根本から治すことが導かれたんですね。だから神様が一番いいことをされるので、神様に本当に感謝して喜んでください。その時一番良いことを神が用意して開いてくださいますよね。ぜひそれを、ね、覚えてほしいと思います。で、それで今日の大宣教のところですが、そのことをちょうど今日の日曜日、これアンテオ教会のディボーションだったんで、今日の聖書ってこんなに面白いのところに書きましたので、ちょっと今日の説教のポイントとあれですが、見てほしいと思います。
全世界に出て行く、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。マタイの福音書28章19節。イエスの11人の弟子たちはイエスの言われた通りガリラヤに行って、イエスの指示された山に登りました。おそらくアルベル山だったと思います。弟子たちはイエスにお会いした時礼拝しました。しかし中には疑う者もいました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われたのです。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それいえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これが有名な大宣教命令です。この大宣教命令の中でイエスは言っておられます。行ってと、 Go と言われたのです。しかも続けてあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。つまりあらゆる国に行けと言われたのです。もちろんイエスの導かれる国にです。この時弟子たちはまだ弱く不十分で、エルサレムにある教会も小さなものでした。しかし主イエスは語られたのです。行ってと。弟子たちが聖霊を受けた後、全世界に出て行ったように、私たちも聖霊から力と愛をいただいて全世界に出て行くのです。 自分たちが強くふさわしくなってからではなく、また教会が大きくなってからではなく、語られている今、聖霊の力と愛の助けをいただいて全世界に出ていくのです。その時、共におられる主イエスキリストが働いてくださるのです。イエスキリストはあなたを愛しておられます。
ありがとうございました。それでは、重なることも少しありますけれども、今日のところに入っていきたいと思います。マタイの福音書の28章の大宣教命令のところですね。これは弟子たちにイエス様が、最後に語られた、遺言のようなもの、そして弟子たちにとっては非常に大事な、使命 命令だったわけですね。で、その弟子たちにとってとっても大切な言葉を、命令を、遺言のようなものをどこで語られたかということなんですね。で、それは16節、しかし11人の弟子たちは外来に行ってイエスの指示された山に登ったって書いてあるんですね。これおそらくアルベルダンだと思いますけれども、ユダを裏切った後11人いたんですけれども、この11の弟子が外来に行ってイエスの指示された山に登るわけですが、なぜ外来に行ったかというと、7節を見ると、マグダラのマリアや他のマリアたちが、安息日が終わって墓に復活したイエス様に会うた、復活したたちが、まだ復活したと思ってないから墓に会いに行くわけですね。そしたらそこに墓にイエス様がいなくて、そして、天使がいて、その天使が言うわけですね。で、その天使からこう言われるんですね。7節、ですから急いで行ってお弟子たちにこのこと、つまりイエス様復活したよってことを知らせなさい。イエスが死んだからよみがえられたこと、復活したこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけお伝えしましたと。だから弟子たちのところに行って外に行くように伝えなさい、そしたらそこで会えるからってことを言うわけですね。そして、その後ですね、お喜びで帰ってくると、今度本当に今度イエス様に会うんですね。10節、するとイエスは言われた、恐れてはいけません、ね、本当にイエス様って、恐れたんでしょうね。行って、これは私の兄弟たちに、弟子たちもですね、兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。今度イエス様自身から言われる、そこで私に会えるのですと。だから最初は見つかりで、その時はイエス様ご自身から、復活したイエス様ご自身から弟子たちに外来のところ、外来に弟子様行って、外来に行ってそこで会えるからそこに行くようにって言いなさいって言われたんですね。で、それを聞いた弟子たちが外来に行ったわけであります。でも実際ですね、他の福音書を見てみると、エルサレムでも会ってるわけですね。ところが外来に行くようにって言われた時に外来に行ったわけですね。で、そして外来に行って、そこで、弟子たちと会ったわけです。外来に行って、そこでイエス様に会うわけですけれども、イエス様の言われた通り外来に行ったわけですね。そして指示された山に乗って、これはおそらくアルベルタンだと思いますけども、つまり主の言われた言葉に従って外来に行き、そこで主が指示された、だから主の言われた言葉に従って、おそらくアルベルタンに登ったと思うんですね。だから主の言われた場所に行くときに、そこで語っていただく言葉があり、そこで神様が示される重要なことってあるんですね。で、例えば礼拝でも本当に神様に導かれて、礼拝は基本的に来るべきですけども、なんか強く流されてきたときとか、あるいはある場所に行ったときとか、神様に言われたときに、神様はそこで語ることが用意されてるんですね。例えば白馬がありますけれども、今大牟田の牧師であるペトリと牧師はですね、かつて熊本にいて、荒尾の集会をやってたんですね。教会でたわけですね。で、熊本教会にいながら、荒尾教会も担当したんです。神様から白馬に行くように言われたんです。ただ彼はハンディを持っているので、奥さんのこともあって、普通の人より白馬に行くのにはいろんなハードルがあるんですけども、主に促されたので彼は祈って、で、実際的にもいろんなことを対応して白馬に行ったわけですね。で、その白馬キャンプの時に、ちょうどその年は、使徒行伝の16章だったと思うんですけど、マケドニアコールをパウロ牧師が語られて、必ず一人一人神様呼ばれているところがあるから、聞いてくださいって言われたんですね。で、そのマケドニアコールを明確に語られた彼は。それで彼は聞いたんですね。そしたら、熊本県の玉名っていうところに行きなさいって言われた。で、彼はその荒尾にやってましたけども、今度玉名に出たんですね。で、玉名で人が救われたり、癒しですね、もうちょっと当分歩けないと言われた人が祈ったら本当にすぐ歩けるようになってね、そういう体の奇跡と、精神的病でちょっと大牟田から外に出れなかった人がいたんですけど、大牟田かな、その人が心が癒されとか、体も心も癒され、そういうことが起こったわけですね。 そしてその後大牟田に導かれました。大牟田に導かれた後に玉名教会になったんですね。でその時それは語られたんです。で神様が言われた言葉に従っていったら、そこで人生の大事なことや、あるいは導きのことを明確に語ることってあるんですね。例えば私の妻がですね、結婚するときですけれども、私はホーリーストリームキャンプっていうのはね、今の白馬キャンプの前身みたいなんですけど、軽井沢だったんですけども、やることになって、その実行委員長したんですね。で、結婚のことを考えていて、まだ結婚してませんけど、妻に電話をしたんですね。そして、今度この時にキャンプするから、神に示されたらおいでねって言ったんですね。妻は私がいつも無茶を言うことをしてたんで、電話を聞きながら、はいはいって言って、何回はいって言う時はあんまり本気じゃないってことですね。はいはいって言ってですね、仕事してましたからね、もうとても休めないっていうことだったんですね。それで電話を切った。でも夜必ずセッションでディボーションしてたんですね。大体2時間ぐらい乗ってたんですかね。それで聖書、そしていつものように聖書を開けたら、ちょうどねエリアのところでね、東に行ってこの川の水を飲まなければならないだったんです。でそのキャンプの名前はホーリーストリームキャンプっていうね、和製英語だったんです。でこの水のから寝るものは皆生きるっていうところからできるでしょうから、それがテーマだったんです。びっくりしたんですよね。明確に語られたから、神様に語られたから、とてもいけないんだけど、みんなに頼んだんですね。仕事変わってほしいってね、休みをね、みんな断られた。それを見ていた上司がね、どうしたんだいって言ってね、じゃあ私が変わってあげようって言ったんです。前代未聞なんですね。今までなかったことで、上司が代わりに出勤してくれることになったんですね。そして彼はじゃあ休めてやってきたんですね、そこに。そのキャンプに来たことによって、聖論バプテスマが与えられ、安息日を守れって命令が与えられて、日曜日はね、また帰って行って、上司に土下座してお願いしたら、日曜日は完全に休ませてくださいってね、そういうことがあって、それでそして結婚も示された。で私はキャンプに来たら結婚すると決めた。来なければ結婚はないと思ってたんです。私がこれから歩く人生を考えたら、そういう神に絶対神を語ると思うから、その時に不可能だろうけど、それでも来るということがないと、一緒にやっていけないだろうから、来たら結婚だなと思った。で本当に来たんですよね。でその後は神様ですね。でもお互い語られたんですね、明確にね。であれキャンプ来てないとおそらくなかったと思います。8人の子供はいません。で人生っていうのは本当にポイントがあって、大事なことを語るときに場所ってあるんです。だから例えばイスラエルチームで示された時に行くとか、白馬キャンプに示された時に行くとか、あるいは何かどうしてもきついけど、この時はどうしても行かなきゃいけないとか、何か主の促しがある時ってあるんです。その時そこに行くことによって、そこで神様から言葉をもらったり、すごく大事なことを語られたり、出会ったりすることってあるんですね。だから本当に神に言われた時には、そこに従う、応答していく時に神が用意しているものがあるということを知ってほしいですね。でこの時弟子たちは外来に行ったんです。これ軽く考えてますけど、エルサレムも合ってるし、またこうわざわざ行く人もなかったけど行った。しかも主が言われた山に登ったんですね。おそらくアルベル山でしょうね。そしたらそこで主は大宣教命令という、彼らにとってはものすごく大事な生涯の使命を語れたわけですね。だ聖書って面白いんですよ。17節イエスにお会いした時、イエス様に会った復活聖様にね、会ったんですよ。ガイラの、そのアルベル山で彼らは礼拝したんです、ね、ここはちょっと今日は細かく説教しません。彼らは礼とのことで礼拝したんですね。イエス様がいるところね、一緒に。ところがあるものは疑ったって書いてあるんです。聖書、私大好きなのはね、聖書って綺麗事書かないんです。復活聖様に出会って礼拝してるのに疑ったんですって。で疑ったって書いてある瞬間、トマスと思いませんでした。かわいそうですね。ここはトマスかどうかわからないけど、なんか疑ったって書いてあったらみんなトマスに思えてくる。かわいそうですね。でも面白いんですよ。疑ったって書いてあるんだけど、ここまでやってきたのに、イエス様が復活したイエス様いるのに、姿が変わったのかもしれませんけど、疑ったんですね。いやー、人って面白いですね。ステージ病気でね、あのすごい10回の、10個の奇跡を見たのに、疑った人たちね、人って根本的に変わらないんですね。これ弟子たちですからね。疑った人はいたわけですね。で皆さん、疑うことがあっても、俺はダメだなんて思わないでください。疑うことがあったら、あなた思ってください。ああ、人間だって。ね。まともな人間なんだなって。で、面白いのは、でもこれ疑ってたけど、言われた通り外来に行き、言われた通り、このアルベルさんでしょうかね、この言われた指示された山に登ってるんですよ。 何ですか。信じていても言ってない人は信じたことにならないんです。言った人はそこで疑っても言ったこと自体を信仰の行為として信じたものとして受け取ってくださるんです。今日礼拝に来た人おめでとうございます。オンラインした人おめでとうございます。そのこと自体で神様はあなたの信仰を認めてくださいます。たとえ寝たとしてもどこを見ましょうか、どこを見つめましょうか、ね、もう今後ろで爆睡している方がいます ね特別賛美が終わって安心して寝ておられますけれども、ね、ね、来たこと自体を信仰として見てくださるんです。これすごく大事なんですね。で、疑ったんだけど、その疑った人にも神様は、S 様は大宣教命令を語られたんです。で、トマスことは分かりませんよ。でももしトマスだとしても、トマスはインドまで行ってるんです。12弟子の中、後でもう一人加わって12になりますけど、弟子の中で一番遠くまで行ったのはトマスなんです。これは歴史的事実です。面白いですね。疑った人トマスはね、この時トマスかどうかわからないけど、一番遠くまで行ってるんですよ。面白いですね。ではね、疑った人にも神は語ってくださったんですね。こうやって素晴らしいなと思いますよね。そして2つ目のポイントいきますね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えています。それはあなた方は行ってアレル国の人々を弟子としなさい。行ってって言われたんです。まあ、主に従ってきたんだけど、ここで言われたことは行けって言われたんです。でもこの段階でまだ弟子たちは聖霊のバプテスマを受けてないし、それにこの段階で弟子たちはまだエルサレムが教会自体にまだ十分になってないような状況で、非常に弱い状況だった。でもその時にイエス様は言葉を与えられたんです。で、私の教会はもう世界宣教やってますけれども、最初する時にいつも言いますけど、一番最初の頃に言われて神様がおっしゃるからスタートしようとした時に、教会の半分の人たちは秋元同士が来てね、みんな海外宣教ってそういう、ね、病気にかかるんですって、まず腰を落ち着けなさいって言われた。しばらくやって海外宣教した時に、あるところに海外に行った時に、そのまま続けていったら教会は死んでいくと言われたんですね。でも逆でした。神が言ってたから。で、聖書は言ってるの。イエス様は弟子たちが強くなってから言ったんじゃない。もちろん聖霊のバプテスマが来ることは必要でしたけども、前もって言葉を与えた。エルサレム教会がまだ大きくなる前に、小さい時にもう彼らは出て行ってた。神が語った時が時なんですよ。私たちはこの海外宣教としてどれだけ恵み受けたかわからないんですよね。で、なんで、整ってからって言ってたらね、皆さん、整いません。天に帰った時に栄華されます。栄華って言ってね、天に帰った時に栄華される。栄華って栄光の栄に変わる、化けるって書いてね、栄華される。キリストの形に変わるんです。罪から解放されて。地上にいる限り聖化されていって、どんどん清められていきますが、我々は栄化されることは地上ではないんです。アブラハムもモーセもみんな調べていくと、みんな素晴らしい信仰者と言われてるけれども、実はアブラハムは特に分かりやすい。75歳で言われて踏み出した時、100歳前に言われた時、どっちも妻を妹と言って同じ失敗をしてるんです。本質は何も変わってないんです。もちろんある意味でいろんな成長あったでしょう。でも罪の本質は何も変わってないんです。整ってから行こうと思ってる人、永遠に行けません。神が言われた時が時なんです。で、これは海外宣教だけじゃないんです。神様に言われた時が時なんです。日本であっても、何かの働きであっても、死に言われた時が時なんです。これを捨ててほしいんですね。その時に神様の働きが起こるんですね。これね、どうぞね、覚えてほしいと思います。で、それでただね、でもね、行きなさいと無理言ってないですよね、ここで。その前にね、私は天においても地においても一切の権威が与えてると書いてあるんですね。それゆえなんですよ。私には権威があるよ、だから行きなさいって言ったんですね。で、権威とは何かというとね、権威っていうのはですね、いつもに日本人は間違いやすいですけど、権威っていうのは、その人に権威があるなら、その人が言われたときに、必ずそれに従う。なんか、従わなきゃいけないっていうよりも従えちゃうっていうか、従うんですね。例えば S 様は、嵐に向かって言いました。沈まれって。そしたら風は止まり、波は収まり、沈まったんです。ですね。熱を人に向かって熱に向かって叱ったと書いてある。人じゃなくて、熱に向かって、熱を叱ったって書いてある。熱を叱ったら熱は下がったんです。ですね。悪霊に疲れてる人に向かって、出て行けって言ってね、言ったら出て行ったん。 時々厚かましい悪霊がいて、なんだっけ、なんだっけ、牛だっけ、なんだったっけ、乗り移らせてくださいって言ったの。羊か、羊に乗り移らせてくださいって言ったら、あ、豚だ、ごめんなさい、豚だ、羊はやれこっちは、豚だ、豚にね、乗り移らせてくださいって言ったら、2000匹の豚に乗り移、じゃあ行けって言ったでしょ。エス様言ったら行ったんですよ。悪霊だってエス様の許可をもらわないといけなかったんですね。でも主が言ったらそうなったんです。悪霊も病気も自然現象も、だって水の上を歩けたんだから、完全に人となっていたのに、イエス様には権威があったんです。これ大事なところなんです。主が言われたらそうなるのです。でその権威を私が持ってるから、天においても地においてもこの地上のことの全てに権威を持ってるから。あ、具体的にいきましょうか。これあのね、ポッと投げたら落ちるでしょ。何でも落ちますよね、当たり前ですよね。万有引力の法則っていうんです、ね、当たり前なんですけども、もしイエス様が止まれたら止まるんですよ。イエス様が上がれたら上がっちゃうんですよ。バカなと思うでしょ。バカですよ、ありえません。でも主がもしおっしゃったらそうなる。言いませんよ、フィステのことは。でもペテロはイエス様が来いって言ったら、その言葉を信じたら歩けたでしょ。これが権威なんです。で、私は権威を持ってるから、それゆえ言ってです、その権威を預けるというよりも、むしろ私に、その私を伝えなさい、そしてその私の名前を使って働きなさいって言ったんです。権威はキリストにあるんです。そのキリストを伝えて、そのキリストの名を用いて伝えなさいって言ったんですよ。ではね、この権威があるんです。私たちがどんなに弱くても、不十分でも、足りなくても、悔い改めてイエス様を信じたとき、十字架を信じたとき、復活を信じたとき、イエス様が内住しておられて聖霊がおられるんです。この皆を私たちは用いることができるし、キリストがおられるんで、権威を持っておられる。だから伝えなさいと言ったんです。わかりますかね。私たちが力があるとか、私たちがふさわしくなったとかいうことじゃないんです。キリストに権威があるから、だから言って伝えなさいと言われたんですね。しかもですね、あらゆる国なんです。あらゆる国、その時に、そして父子聖霊の皆によってバブテスマを授けでしょ。だから一回行くだけ、一体行ってボーンって救われる人もいるでしょうけども、バプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいです。で、ここであらゆる国に行って何をしかったら、弟子としろと言ったんですね。ただ救われるだけじゃなくて、救われた人が洗礼を受け、まだ洗礼を受けた人、ぜひお勧めします、洗礼を受けてください、ね、キリストの花嫁に正式になってください、ね、同棲してはいけません、きちんとイエス様を信じて正式に結婚してキリストの花嫁になって、サタンにも人々にも、私はイエス様の花嫁クリスチャンだって言うんです。そうすると恵みが注がれてきます。癒しが起こります。奇跡が始まります、ね、で そして弟子となったん。ちゃんと御言葉を教えていくと、正しく教えていくと、弟子になりたくなります。人って本当に聖書の御言葉を正しく知ると、多くのところで間違えて教えられてるから、立法的に教えられてるから、もうとんでもないと思う。でも本当に御言葉を正しく知ったら弟子になりたくなります。いつも言いますけど、アメリカの、私もう手に帰りましたけど、カルバリチャペルというね、全米で最も多く教会を生み出したのに、一般の新聞がね、ちょっと前に、何十年か前に、この何十年間で最もスキャンダルのなかった教会っていうのがあるんです。アメリカってそういうことあるんですね。そのトップですよ、一番大きな教会だったのに、カルバリチャペル。その教会の牧師がチャック・スミス、いつも言うようにニコッと笑って、ちょっと太っててね、医学部出身なんですけど、ニコッと笑ってね、ものすごく綺麗な英語でゆっくり話すんですね。 God is love ってこういうんですよ ね。でね、 Bible say って言うんですよね。聖書言ってるってね、そういう人なんです。聖書を教える。で、その方はですね、言ったんだよね、 The Lord Servant ね、主のしもべであるって、パウルは自分のことを紹介したって。私もこれで十分だって、他何もいらないって、これに勝るものはないって、ニコッと笑って言うんですよ。もう本当に主のしもべであることはどんな嬉しいかって知ってるんですね。他の肩書きなんかいらないって、もう主のしもべが最高だって言うんですね。もうこの方の言われる通りに行きたいって、こんな愛してくださったこの方のやることが一番だって、こう本当にこう全然心から思ってることは分かる、喜びが溢れてくるんですね。聖書を知ると分かるんです。なぜそうならないかって、聖書が間違って教えられてるからです。立法になってるからです。立法は人を縛りますが、福音は人を生かします。真理はあなたを自由にする。御霊のあるところには自由がある。法中じゃないですよ。自由には秩序が伴います。でもこの秩序は締め付けじゃありません。あなたを守るんです。本当に真理を知ると自由になって、御霊があると自由になって、そして生かされていくんですね。それをね、どうぞね、しててほしいと思います、ね、で、弟子にしなさいってことは、 一回行っておしまいじゃないですよね。一回行っていきなり洗礼授けてもいいけど、まあでも一回行って本当に洗礼を授けて御言葉を教えて弟子としなさいなんですよね。ということは一回で繰り返し行きなさいってこと言ってるんですよね。関わり続けなさいって言ってるんですよね。例えば個人の働きね、個人の働きいつも私が言うようにこうポンと献金するのももちろんとっても助かりますから嬉しいです、ありがとうございます。でも継続して捧げてほしいんです。どうしてかというと子供たちは成長していくんです。その成長を捧げていくのが愛なんです。イエス様はこれあらゆる国行って弟子としなさい、弟子とするときには一回じゃなくて繰り返しなんです。これはそれを主は言われたんです ね。でそして3つ目ね、行きなさいってこと、行かないといけない。そして3つ目は世の見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいますって書いてあるんです ね。見よ、つまりさて出ていくときに私はいつも終わりまであなたと共にいると書いてあるんですね。ただね、イエス様を信じて罪を悔い改めてイエス様を信じたら主が内住されて絶対捨てないんです。私たちの方がイエス様を捨てない限りイエス様から私をすることもないんです。だからいつでもどこでも別に前世が行かなくったってどこにだってイエス様がいてくださるんです。その通りなんです。じゃあなんでこう言ってるのかっていうと、出ていくと主が一緒にいるってことが知識ではなくて体験するんです。本当に神が一緒にいるってこれが理屈じゃなくて分かるんです。説得ではなってこなくてもう神一緒にいてくださるってこう分かるんです。これは言ったことのある人は分かります。本当に神が一緒にいるって祈りの答えとか主を体験するんです。これ大きいんですよ。だから昔よく海外選挙に行くとね、新学校5年間分をね1回の海外選挙体験したって言われた。大げさだなと思ったけど行ってみるとそう言いたくなる気持ちが分かる。本当に神様をリアルに体験するんですね。いろんなところで祈りの答えを見たり神の助けを見たり本当に主の見てを見たりするんですね。その中で本当に神が生きているってことを知るわけですね。それをねぜひね知ってほしい。だからこの行くとき、これは海外です。まさに海外でなくても主が言われたところに大事なことを言われたときにそこに行くと本当に神様のなんか神が一緒にいてくださるんだなってことを深く体験するんですよね。それをねぜひ覚えてほしいんですね。まあ、さっき南から出てきましたけども、ね、いつも今日はもう時間が来てますからあれですが、南君の中で一番強烈なのはやはりA という店から B という店に行った話ね。一番売り上げの高かった店からその頃はまだ正社員じゃないんですよね。アルバイトだったのに彼がクリスチャンで奇跡がいっぱい起こってるから上司が B という最悪の店に行って、売り上げが最悪の店ね、誰がやってもダメだった店ね、そこに行ってこの店を何とかしてくれって言われた時に彼はすぐ断ったんですよ。無理だ、私アルバイトだし店長としてわけじゃないとね。まああれはするんですけどね、なんかシフトマネージャーにはなれるけど店長じゃないし、その店にはキャリアもいるだろうから、その店にとっては新米である私が行っても、ね、無理だって思って断ったの。上司が繰り返し言うから祈ったら神様に行きなさいって言われたの。私が働きをするから行きなさいって言われたの。その神の言葉があったから行ったの。でも何度も言ってる、行ったけど言われた通り思った通り猛反発をね、2人の人に、主婦の人と男性の方と、どっちもキャリア、彼より年上のキャリアの人と、まあ、彼も相当のキャリアだけどそれよりもキャリアの人と、その2人にもう何か何ていうかもうまともにぶつかられて、しかもその2人は力があるからもうアルバイトも全部ひっくるめて全ての人から無視されたわけですね。ね、おはようございますって言っても今日入ってきたばかりの新米も挨拶してくれない。彼は厨房なんだけどたまに人がいなくて接客の方に行って接客をして何々でって言って注文を言ったら、普通ファーストフードを一緒ですぐ作るんだけど、彼が取った注文に関しては作るなって言われてるから誰も作らない、嘘みたいな本当の話が起こったわけですね。とんでもないですよね。それが2ヶ月半続いた。売り上げはますます悪くなり、それまで あれがなかった、人が来ないからクレームはなかったのに、クレーム代がべらぼうに増えた。上司からまた呼ばれて、何やってんだって言われたんで、ここまで出た状況言って変えてもらおうと。そしたら神に言われた、まだ私の働きはやってないって。で彼はとにかくトイレに行って感謝と賛美をしたわけですよね。主が言われた場所だから。そしたらもうご存知のように今日話しませんけど、もうまさに奇跡的な方向でどちらも変わったんですよ。全く。そして店も変わったんです。本当に新しく駅だったからフードコートになって、ミスタードーナツと一緒にフードコートになって駅も援助してくれて、その結果売り上げが4倍になったんです。いきなり 店の雰囲気ガラッと変わったんです。アルバイトが次から次辞めていった、あんまり悪いから雰囲気が、誰も辞めなくなったんです。離職率がものすごい低くなって、全国でもトップレベルになった離職率が。売り上げがいきなり4倍増えた。これでね、全国3位になったんです、いろんな評価の総合点が。それだけじゃないんですね。それは嬉しかったからですね。それでレッドカーペットで香港行きましたけど、彼はそれ以上に嬉しかったことがあったんです。その2人のうち1人はイエス様を信じた。自分も不登校だったけど、不登校だった息子さんが、引きこもりの息子さんが変わったので、彼が再び元の A 店という店に、ね、戻って店長になることになった。その時にその2人がどうしても送別会をしたいというからしてくれた。その時2人が言った言葉が、1人はあなたが来てくれ、あなたを送ってくれたのは神様だと思うって、あなたに会えて私も私の家族も本当に祝福だった、ありがとうって言った。でもう1人の方は、あなたを送ってくれたのは神様だと思う、この店にあなたが来てくれたおかげでこの店は変わりました、本当にありがとうって言ったんですよ、この2人が。で彼は言いました、それが何よりも嬉しかったって。で私が奉仕した時電話かかってきたんですね。で話して、誰だったのって言ったら、そのうちの1人なんです、今でも電話してくるんですって、その人からだったんですね。私ね、感動しましたよね。主が言ったところに行ったら神共にいます、こういうことなんですよ。まさに神と、どこに神がいるんだって言いたくなるようなことが起こるわけですよ。でもそこで神が送ったなら神共にいますと、誰がノンクリスチャンでもこれ感動するんですね。誰が聞いても神共にいますと言わざるを得ない、神の技が起こるんです。どうして、神が送ったところだから。本当に神が送ったところに行ったら、海外選挙であろうとどこであろうと神共にいますということを実感するんです、体験するんです、いわゆる証ですね。それが生まれるんです。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います、ね、で神様はそのことを皆さんに、ね、今なそうとしている。だから、主が言われても言ってください。神の言葉を受けます。それは生涯に変わる言葉であったり、すごい大事な言葉だったりする。だその言葉に、ね、言ってた、このまま行く、そこで応答するってことが大事ですね。でそこに応答すると、本当に神が共にいるんだなってことを深く体験します。その証はあなたにとって多くの人に希望をもたらすということをね、ぜひ知っててほしいなということを思いますね。時間が来てるからもうこれじゃ証しできませんけど、皆さんね、今思わず笑顔になってしまう話ってね、映像にし始めたらみんないろいろ言い始めた。結構いっぱい証しがあるから、ね、アントニオの方にもいっぱい証しが載ってますから、ぜひね見てください。あ、こうなんだって、それでね、いいなと思うんじゃないんですよ。次は私だと思って期待してね、感謝をしたり喜んだりお祈りしたりですか。私はふさわしくない、これは自業自得だと思うかもしれませんが、その通り、あなたはふさわしくないし、私もふさわしくないし、あなたも私も自業自得、どうしようもありません。それでも祝福してくださるのが神なのです。それでも答えてくださるのが神なのです。それが十字架の恵みなんです。それが十字架の祝福なんです。どうぞお間違いになりませんように。それが十字架の愛なんです。ですか。そして恵みによって主のおっしゃるところに言葉をいただいていくと、すごいことが起こってくるんです。多くの希望が与えるんですね。だからそれをね、ぜひお互いこれからね、共に見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。またあなたが語ってくださって感謝します。オンラインされている方、またここで一人一人を心からありがとうございます。天の様、あなたは語ってくださる神です。どうぞ私たちがその言葉に応答していくことができるように、恵みを持って導いてください。また本当に大切な言葉をそこで受け、幻を受けることができるように、またそれに本当に応答していくことができ、神様が一緒にいてくださるということが、なんかもうはっきり明確に分かる証を一人一人に与えていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかれないので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。病気の人はそこに手を置いて、傷んでいる方は、また誰かが病気の方はそこに、その方の傷んでいる箇所に今手を置いて心を合わせます。今イエス・キリストの名によって心を合わせて祈ります。そこに触れて癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。痛みを取ってください。完全に癒してください。根本から癒してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストって命ずる。治れ、治れ、治れ。信じて祈ります。治れ、癒されよ、癒されよ。また願いに応えてください。境内の必要、 関係の回復、お仕事や学業における必要、その全てを答えて、具体的に答えてください。イエス様は何によって聖霊様が働いてくださり、具体的に質問を満たし、また今祈っている祈りに対して答えを具体的に与えてください。導きを与えてください。お願いいたします。言葉を求めなさい。私はあなたに語ろう。そして私は必要を満たそう。あなたはこれから水の上を歩き始めると言われます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もなしも常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞ。